集まれトレーダーシンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの竹内紀弘です。
皆さんこんばんは、進行 MC の大橋ロコです。さあ1月も24日、もうあと何日かで1月も終わっちゃうんですよね。
終わっちゃいますね。なんかフラッシュクラッシュだけで終わっちゃうみたいな感じですけど、その後マーケット止まっちゃいましたからね。
ちょっとね、今静かになってきてしまいました、はい、でこの1月2019年に入ってからこの番組はずっと竹内さんにご出演いただいていると。
そういうことですね、
はいはい。3週連続竹内紀弘さんに、メインパーソナリティとしてご出演いただいているんですが、はい、西原さんは今年まだこのスタジオに来てないと。
そうですね、来てないですね。どうしたんでしょうかね。
どうしたんでしょうか、ね、ということで
探偵がちょっと調べてきたみたいです。
いぶかしく思っている方もいらっしゃるかなということで電話をつないでみようということで、はい、今もうつながっているんですね。西原さん。
はい、西原です。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
お声を聞く限りはお元気そうですね。
あ、まあ全然元気です。ゲストの西原です。
どうされました？3週竹内さんに来ていただいてますが。
そうですね、ちょっと若い頃あまりこう、サングラスをせずにダイビングとしていたら、はい、目をちょっと痛めまして、目のオペをしたので、はい、ちょっとおとなしくしております。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ体はお元気で目も大丈夫ですか？
はい、もう最近の医学は進んでるので、はい、10分のオペでいきなり裸眼で 1.2 年になったのでちょっと驚きましたが、
よかったです。
素晴らしいです、はい、よかったです。
ありがとうございます。もう3週間竹内さんにやっていただいてどうもお世話だおかけしました。
いえいえ、はい、2ヶ月でも3ヶ月でもやりますよ、
はい、もう治らなくてもいいと言われているんですが竹内さんに残念ながら治ってしまったので
じゃあ来週は西原さんまた番組復帰していただけますか？
はい、はい、よろしくお願いいたします、はい。
うん、このところのね、2019年以降の為替相場、西原さんはどうご覧になってますか？
まあ年初、急激な円高があったんですけれども、はい、まあ、どちらかというと円高志向だったの で、
で、ね、
まあ、あまりびっくりしなかったんですけれど も、
もう予定通り来たという感じですか？ちょっと早かったですけどね。
ちょっと早かったですね。というか戻しが早かったのでフラッシュクラッシュになってしまったんですが、うん、はい、まあ、もう一つは年末の番組でも申し上げましたが、まあ、デマークチャートがポンドの反発を示唆していたの で、 で、ね、はい、まあ、今のところはまあ、テクニカルが示唆するようにファンダメンタルズが後からついてきてポンドが反発しているので、まあ今主役は、ドル円よりも、ポンドであるというふうに思っています。
はい、ポンドはずっとねロングということでこの上昇取ったってことですね、西原さん。
そうですね、はい、まあ、だけど、まあ、200日移動平均がちょうど 1.30/67 にあるので、今朝、ポンド円とポンドドル両方とも締めたんですけれども、はい、基本的には、ノーディールブレグジット懸念が、後退している限りは、まあ、まだおしめ買いでいこうと思っています。
市場はそう思ってるみたいですね。3月29日の期限でもう合意なき離脱ってことじゃなくて、なんか伸びるっていうふうに思ってるんですか？
延長ということですよね、まあ、というか延長しかあんまりこう、選択肢はないだろうというふうに思っているんですが、はい、まあ、延長であれば、戻るんではないかなというふうに思ってています。まあ、ただポンド円がもう3週間で12円も戻っているので、はい、1月3日が、131円だったのかな、
はい、
でもう12円も上がっているので、まあ、ちょっとこれはドル円のフラッシュクラッシュと同じように、ポンド円の戻りも早すぎるので、まあ、ちょっとここからは、ディップを拾いたいなというふうに思っています。
はい、おしめ待ちということですね。
そうですね、はい、
はい、では西原さんまた来週ぜひスタジオに復帰してください、はい、
自分の番組なので来週からまた復帰しますのでよろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございました。
竹内さん、よろしくお願いします。
はい、よかです。しっかりやります。
はい、失礼します。
失礼します。
ということで西原さん元気でよかったですね。
よかったですね。
はい、
で問いながらちゃんと僕朝ちゃんと話してましたけど今日は、
はい、
何も変わらないです。
はい、では竹内さん、今日は竹内さんのコーナーはどのような話題になりますか？
今日はですね、はい、ここのところよく言われていますのは世界景気の減速ですけれども、うん、まあ、それはどの辺を見てどう判断するかというのをですね、はい、今日少し進めてまいりたいんですけれども、
はい、はい、どの辺を見ることで世界景気の後退というのが見えてくるのかということですね。
はい、
はい、じゃあそちらをじっくりと伺いつつ今日は5ドル円もねピックアップしてお話、
はい、今日して 今日質問いただきましたんでね、
はい、5ドルの話も出ますということで、早速進めてまいりましょう、
はい、集まれトレーダーシンプルエフェクストレーダー。
さてここからは竹内紀洋の視点と題しまして、マーケットの今をつかむための視点を竹内さんに今日はじっくりと解説していただきたいと思います。まあ、今年はね、世界経済の減速というのが非常に気になるというふうに言われているんですが、はいはい、何をもって皆さんそうやって不安になってるんでしょうね。今
もういろんなことですよね、うん、先ほども西原さんの話にもありましたように、はい、要はブレグジットがまとまらないということもありますし、はい、またですね、今米中の貿易戦争というのもですね、うん、落としどころがつかめていないということもありますね、はい、まあその他にもたくさんありまして、はい、まあドイツでは排ガスの問題がありまして、 GDP が今度落ちてきちゃってるということですね、うん、はい、で今日はまた発表になりましたフランスなんかの PMI、
いやあのね、燃料税をきっかけにマクロン政権のデモがね
止まらないんですよね、はい、一回収束をしたんですけれどもまたぶり返してきてまして、はい、でフランスの PMI、 これ購買担当者景気指数っていうんですけれども、こちらはまた50というですね、好不況の分かれ目を明確に割ってきまして、47.5 というのが出てですね、今日びっくりしました。
今日の夕方ですね、ちょっとびっくりしましたね、
はいはい、びっくりしましたね、
はい、
でこんなんででして、はい、世界経済のですね、すごく不透明感が高まってきています、
はいはい、
でこちらを見ていただきたいんですけれども、はい、経済政策不確実性指数というのがあるんですけれども、
これ初めて見ました、
はい、こちらはですね、はい、アメリカのスタンフォード大学のニコラス・ブルーム教授というのが作ってる指数なんですけれども、はい、まあ複数の経済指標、あるいはですね、政治動向をスクリーニング、つまりふるいにかけまして、はい、現在、その経済がどれだけですね、危ない状況か、あるいは不確実性というのをですね、数値に表したんですけれども。
これ上に行けば行くほど不確実性が上がるっていうことですか？
はい、おっしゃる通りです。はい。はい、
で、今なんか一番右が高い。
そうですね。これ直近の20年を見てますと、はい、経済のですね、不確実性っていうのはですね、はい、安定してくるかどころかですね、徐々に拡大してきてまして、
ね、はい、
ざっと見てみましても、リーマンショックで200、
はい、
欧州債務危機で214、
はあ、
トランプ大統領の誕生で308。
誕生で
308。はい、そして今はなんと337まで上がっています。
リーマンショックを全然超えてるんですね。
超えてますね。
今
もう世界がですね、はい、もうその不透明感の中に今立たされているということになっちゃうんですよね。
はい、
でこれが一つありまして、はい、世界経済の減速っていうことにですね、一つ、かなり影響をしているということになっています。
確実性が高まっているということが、皆さんの不安心理を高めているということでもあります。はい、そしてこちらは？
これはですね、はい、通常、まあ、大橋さんの得意な分野ですけれども、原油先物価格。
WTI 原油
ですね。はい、これは通常普通、何ドルって見れば
チャートで見ますけど、これは何のチャートですか？
これはですね、前年比ということでですね、前年比でどのくらい上がってるとか、前年比でどれだけ下がってるとかというのをですね、取ってきたチャートなんですけど。
前年同月比で見るチャートって珍しいですね。
そういうふうに作ってみたんですけど。
で、これゼロのところに点線がありますけど。
はい。これはゼロというところで、前年と同じ水準だったということですね。で、これ大体直近で28年ぐらい取ったんですけれども、
はい、
見方としてはですね、この急激にですね、上からゼロをですね、上から急激に切っているところがちょっと注目していただきたいんですけれども、
はい、
はい、特にですね、例えば2000年のところで思いっきりスパイクしているところがありますね。
ありました。
はい、はい、そこから急激に下がってきている、はい、あるいはですね、2007年ぐらいのところで上から急激に下がってきている、
はい、
こういうところは一つ注目なんですけれども、はい、実は今またそんなに高いところじゃないんですけれども、また急激に下がってきてます、
う
ん、はい、でこれがこの先どうなるかということを見るのが次のページなんですけれども、
はい、次のページはこのチャートに加えて、
はい、
アメリカの政策金利ですか、これ、
はい、アメリカの、はい、フェデラルファンド金利のレートを赤で取ってみました、
はい、赤で、
はいはい、でこのですね、ピンクでハイライトしているところというのが、はい、先ほど申し上げましたように、はい、急激にゼロを切っている瞬間ですね。
はい、これじゃあ急激に、まあ、去年と比べて落ちてきているというような流れが続いちゃってるという減速が見えるときに、はい、金利がどうなってるかっていうことですか？
そういうことなんですけれども、はい、まずですね、このピン クでピンクでですね、ハイライトしたところにですね、はい、金利がどうなっているのかと見ていただきたいんですけど、はい、これが利下げ局面であれば問題がないんですけれども、例えば利上げ局面であるとすると、はい、打ち止めになっているっていうふうに見えませんか？
あ、なるほど、90年のところのこれはまあ下がってるから OK ですね。ですね、
はい、
で
次のところの比較的大きいピンクのですハイライトのところは打ち止めになってます。
打ち止め、
はい、で次の2000年ちょっと過ぎたところ、これはまああの IT バブルが崩壊したところですけども、これは完全に利下げ局面ですからいいんですけれども、
まあまあ大丈夫、
はい、でその次の10年の手前のところ、これリーマンショックですけれども、まあ、これは先に価格がで、あ、
もう金利ゼロですね。
まあ、金利がですね、もうリーマンでまずかったので、先に金利が下がってしまったことを考えると、はい、まあ、これはちょっと例外的に見るんですけれども。で、15年の、ごめんなさいね、15年のところで少し上がってますね。
問題はここですね。はい。はい、
ですけれども、これって、はい、今回の利上げ局面は、はい、1915年の12月に始まっているんですけれども、はい、その後1年間利上げがなかったと思いませんか？
ああ、止まってますね。
はい。ということは、一応これも抗議の打ち止めということなんですよね。
2015年ですね。
そうです。そうですね。
はい。で、2015年は利上げ1回したけど、はい、ちょっと休んだ時期があるということですか。
そういうことですね。
はい、打ち止め、は
い。そうですね。で、今回またですね、うん、大きく下がってきまして、で、利上げ局面今回9回目が終わったところなんですけれども、はい、ひょっとしたらまたここでですね、利上げが打ち止めされる可能性がこのチャートを見る限り濃厚じゃないかなということになってきました。
これはそうですね、こうやってねちょっと急激に下がってきてるところで、はいはい、利上げ続けられないなっていう感じがありますね、
はいはい、そもそもですね WTI 原油価格が下がってくるというのは2つの要因がありまして、要は供給が過多になるか、あるいは需要が減少しているかなんですけれども、はい、今回の場合はおそらく後者じゃないかなということになりますね。
需要の伸びの鈍化ですね、はい、中国とかがね、はい、でこれじゃあ利上げがもし打ち止めになるとドル円相場どうなっちゃうんですか、
はい、これが次のチャートなんですけれども、はい、これは去年の9月以降のですね、はい、ドル円と2019年末までの利上げの織り込み回数をプロットしたものなんですけれども、
はい、
はい、でここに真ん中に線が引っ張ったのは、これが近似曲線といいましてですね、はい、大体この線上にあるところがですね、うん、いわゆるフェアバリュー、整合値なんですけれども、はい、今パウエル FRB 議長が言ってるのは、今年利上げをしないと言ってますよね、
はいはい、
一回休止と言ってますよね、そうするとこれを見ていただけると分かるんですけれども、このゼロのところからずっと上に上がっていくとですね、はい、点線と引っかかっているところがあるんですけども、これが大体109円の69銭です、
はい、おー、利上げしないとこれがフェアバリューなんですか。
フェアバリューになってしまいます。
109円69ぐらいが、
はいはい、そういうことですね。で今ですね、JP モルガンチェースなんていうのは今年まだ景気がいいから2回利上げをすると言ってますんで、はい、これまた右の方行ってですね、2.0 のところずーっと上に行きまして、そこからまた左に行きますと113円の56銭ぐらいなんですね。
この赤い点線のところですね。そういうことなんです。2回やっても113円ですか。
そういうことになってしまうんですよ。で去年ですね、はい、2回以上利上げをですね、織り込んでいる時があったんですけれども、はい、それでも114円、115円にはいかなかったわけですよね。
あ、なるほど。はい。
で、これ結構深刻で、この先利上げがですね、2回をフルに織り込んでも113円程度にしかならないんですよね。
はい、
で、もっと今言えることはですね、年明け以降のですね、急激なですね、ドル円の下げとかですね、株価の下げに伴いまして、はい、利上げの織り込みというのが急速に剥落してまして、利下げの織り込みの時期もありました。
はい、
で、今ですね、どの辺にあるかっていうと、この0回のですね、はい、ところの上のあたり、109円ぐらいにあるんですけれども、
は
い、で、ここにずっといることによって、この近似曲線がずっと下がってきちゃうんですよね。
はいはい、
すると、この、いわゆるフェアバリューですね。ゼロ回、つまりですね、利上げを行わないっていうところがですね、どんどんどん下がってきちゃいまして、
はい、
この先ずっとここにいますと、109円とかですね、下手したら108円とかにも下がってくる可能性があるということなんですね。
はい、
ですので、グローバル景気のですね、減速というのは、はい、まあ、こんなところにも現れてきているということですね。
はい、売り上げの織り込みとのこのね、相関図っていうのを見ていくと、はいはい、ちょっと今年円安ドル高になりそうにはないです。2回上げても113円50銭ぐらい
そういうことになっちゃうんですよ、
ね、いうバリューだと考えるとね、うん、いや上げない可能性も今高まってますからね。
でこの先またですね、うん、はい、フラッシュクラスじゃないですけれども、また 株が下がったりすると利上げの見通しが、はい、むしろ利上げ利下げになってきますから、するとこの曲線がどんどんどんどん下がってきて、
はい、
まあ、ドル円の下落をですね、示唆してくるというそういうことになってしまいますね。
はい、ありがとうございます。ここまで竹内紀洋の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内紀洋さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開するスマートロジック FX の掲示板にお寄せいただいた皆さんからの質問に竹内さんにお答えいただくコーナーです。今日いただいた質問はスコラさんからです。年初アメリカ企業決算の下方修正から株価の下落となりました。私の少ない経験上では株価の下落に対して OGN は以前ほど大きく反応しないように感じます。何か理由はあるんでしょうか。
はい、この反応というのはですね、株価の下落ということですから、はい、OGN が下落で反応していないということをですね、この質問者の方がおっしゃりたいと思うんですけれども、
はい、
そういえば
昔はね、
もう今日株が下がるとですね、もうなんか OGN にですね、すごい売りが集まって、はい、ものすごいこう破壊的なですね、破壊力があるような売りが来たんですけれども、
はい、最近はね、
最近静かですよね。まあ確かに今年フラッシュクラッシュの時は、実は OGN の下落率一番大きかったんですけれども、うん、それでも昔みたいにはあんまり強烈にならないですよね。
これなぜですか？
これは単純にですね、一言言ってしまえば、キャリートレードが進行していないからがですね、答えになると思うんですよね。
じゃああんまり OGN ロングで持ってる人が多くないってことですか？
はい、おっしゃる通りです。まあ、それがまずですね、正解なんですけれども、はい、じゃあなんで OGN のロングがですね、市場にできていないのかというのは、金利のところを見ていくとよく分かってくると思います。
じゃあこちらのチャートをご覧いただきましょう。
はい、
これは何のチャートですか？
はい、これはですね、政策金利の動向を反映します、はい、2年債の金利ですね、
はい、
日本と豪州の2年債の金利を取ってきたものと、あとですね、それにですね、OGN の価格変動を、載せたものなんですけれども、黒が OGN、
はい、
赤が金利差ですね、
はい、
でリーマンショックの時にはですね、
はい、
6% ぐらいありまして、でもうRBA がですね、はい、もう景気の悪化を食い止めるためにもうですね、ものすごい利下げをしまして、はい、もうそれに伴いまして OGN が崩落をしたんですけれども、
はい、
その後にですね、金利が月利差が大体 2% ぐらいまでだったんですけれども、
はいはい、
今はですね、ちなみにまたその金利差が 2% ぐらいしかないんですよね。
なるほど。昔 6% あったから、あの円売って5ドル買っとけば儲かるっていうね、
はい、
金利差スワップが、
はい、
すごく5ドルが上がってたんだけど、
はい、
この金利差今なくなってきて 2%、
うん、2% ぐらいしかないんですよね、うん、
はい、
でかつてのですね、いわゆる高金利通貨という輝きがもう失せちゃってるんですよ ね。で今一番輝いてるのが米ドルでアメリカということになっちゃうんですけれども、
はい、
で それを比べてみてもですね、王子にですね、はい、こうキャリートレードの資金が向かいにくくなる。でその結果リスクオフの時でも王子円が売られることが少なくなってきた。
なるほど、はい、ポジションがあまり積み上がってないということなんですね。
はい、おっしゃる通りですね。
じゃあここから5ドル円どうなると というふうに見ますか。
はい、5ドル円はですね、はい、まず一つ言えることはですね、
はい、
貿易関係なんかを通じまして中国とですね非常に強い関係がありますので、はい、やはり中国経済の動向を強く影響を受けるということですね。
はい、
はい、
そしてその中国なんですが、はい、今なんか急速にお金がなくなっているようで。
そうですね、なんか GDP も28年ぶりつまりですね天安門事件以来のですね伸び率まで悪化したなんていうですね、はい、報道がありましたけれども、はい、まあ、これがどの辺に影響しているのくるのかというのを少し考えてみたいと思いますね。
チャートをご覧いただきましょう。これはオーストラリアシドニーの住宅価格指数の推移というチャートなんですが、はい、まあ随分上がってきました。これチャイナマネーがいっぱい入ってたんでしょうかね。
はい、明らかに入っていますね。特にオーストラリアなんていうのはですね、はい、主要都市にはですねチャイナマネーがたくさん入ってましてですね、まあ、これが価格をですね形成しているようなもんなんですけれども、はい、まあ、これ2003年を100として指数化しているんですけれども、はい、まあ、当時が100としますと、2000年の15年代に入りましてですね200を超えていますから、はい、立派に倍になっていますね。
はい、そして今日のニュースで、はい、ナショナルオーストラリアバンクが住宅ローンを引き上げたっていうニュースがあって、これきっかけに5ドル円下がってんですよね。
下がりましたね。
これなんでですか。
はい、これはですね、はい、まずですね、銀行がですね貸出金利を引き上げなければいけないほど、はい、採算が悪化しているということがありますね。
はあ、そういうふうに見るんですね。
それで、はい、この先にですね金利を引き上げるということは実質ですねそれは、はい、住宅ローンを契約している借り入れの人の金利負担になりますから、
はい、
金利負担からですね焦げ付く可能性が出てくるわけですよね。
延滞とか
そういうことですね。
はははは
そうするとそれを見越してですね RBA がさらに利上げをしにくくなる、つまり後ずれをするからということでですね、はい、王子を売るというそういうロジックなんです。
これなるほど、こういう、 こう民間の銀行が金利上げざるを得ないということの裏側には、
はい、
もうこれで収益上げられなくなっちゃってるってい
う、そういうふうな言い方もできるわけですよね。はい、でこのシドニーの住宅価格指数なんですけれども、はい、なんか上がって下がったぐらいしかわからないんで、これもまたさっきのですね原油先物価格を見たようにですね前年比でどの辺にあるかというのを見ていくことによって、はい、今の立ち位置が見えてきます。
さあこれがさっきの WTA と同じで前年比で赤い線ですね。
そういうことです。ということはこれもまた激しくですね上から崩落をしてきまして、ゼロラインを一気に切ってきまして、
はい、
こちらもですね、まあベアマーケット入りに近いんじゃないかなという気がします。
このゼロラインより下のところまで落ちてるっていうのはやっぱりちょっとかなり、
うん、これはかなり影響が大ですね。やっぱりこれ中国からのマネーが引いているというふうにしか考えられないんですけれどもね。
はい、そしてその中国の景気という意味で、中国の GDP もなんかこれ信用していいかどうか分かんないんでね、綺麗にちょっとずつ落ちてくる数字が発表されて、
おっしゃる通りで、はい、いつもこれですね中国の数字というのは事前に発表が予定されていました、いわゆるですね予想値というのが普通あるじゃないですか、はい、予想値に、限りなく近づけられている、操作されているんじゃないかというのがですね、まあ、誰みんな指摘するんですけれども、はい、まあ、そういうのを少し差し引いてもですね、
ものすごい落ちてきました
ね。落ちてきてますね。今ですねこれ2018年の数字が先週出たんですけれども、はい、28年ぶりの伸び率に悪化ということですね。
28年ってね、まだ生まれてないかななんて、
え、
まあでもおよそ30年、まあ、平成に入ってすぐです。
そういうことですね、
はい、
まあ、28年前といえば天安門事件があった時ですから、それ以来の水準まで落ちてしまったということですから、やはり GDP が落ちてくるということは、はい、やっぱりですね、マネーが収縮しているわけですよね、上海株に代表されますように、はい、要は市場でマネーの逆流が起きているということですね。ですので不動産も同じですね、買い上げたものからお金が流出しているという構図なんですよね。
さっきはねシドニーの住宅価格のチャートをこう、ね、はい、見ていただきましたけど、チャイナマネーってシドニーだけじゃないですよね。
チャイナマネーはシドニーじゃないですね、まあ、オセアニアではニュージーランドもそうですし、まあ、はい、北米でもそうですよね、トロントとかですね、バンクーバーなんかも多分そうでしょうね。
カナダとか、
そうですね、
あとまあ日本の高層マンションって結構
いいところは、はい、お金入ってますよね。
投資用にね買って住んでないようなとこもいっぱいあるみたいな、
は
い、
まあ、あとは香港ですね。
香港、 まあ、こういったところの住宅価格まだその急落という感じじゃなくて、まあ、伸びが止まってで怪しいなぐらいですけどね、
怪しいな警戒ぐらいに入ってるんですけど、うん、だけどこの先のことを考えますと、はい、まあ、今日の前段でお話をしましたように、はい、世界経済の減速に対して、はい、チャイナマネーが引いてくるということは、うん、やっぱりどうしてもピークアウト感というのがですね否めないですね。
その時やっぱり5ドル円というのはキャリーのポジションは積み上がってはいないとしても決して上がる通貨ではない、
そういうことになってしまいますね、うん、積極的に上を買ってくるということではなくて、はい、もちろんどちらかというとですねリスクオフの局面ではやはりまた売られてしまうということがね、あの構図が鮮明になってくると思います、
うん、フラッシュクラッシュのこの1月3日も結構5ドル円ってね下落率大きかった
です、大きかったですね。その証拠にですね、はい、ユーロ王子なんていうのは上がっていましたから、はい、やはりですね王子の下落というのはですね看過できないということになりますね。
はい、やっぱり中国の経済に密接に関わりがあるということで今年はちょっと注意が必要ということで、はい、まあ、このようなお話は、竹内さんのメルマガ、はい、スマートロジック FX で、はい、常に解説がありますので、
はいはい、いつもですね、まあ、金利を絡めてですね、はい、金利から為替をどう見るか、あるいはですねオプションから為替をどう見るかというのはですね、はい、スマートロジックの中でやっていますので、はい、よろしければお越しください。
竹内さんのメルマガぜひ読んでいただければと思います。私も読ませて勉強させていただいています。
ありがとうございます。
時計の針は9時56分回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さてそろそろお別れの時間が近づいてきましたが、竹内さん2月16日のオプションセミナーもう少しだけお席があるみたいですね。
あと4名ほど空いておりますので、はい、よろしければお越しください。
はい、はい、初心者の方にも分かりやすくオプションを説明してくださる、はい、ということですので、はい、ぜひ、どこから行けばいいかな。竹内さんのホームページ、
あ、僕のですね、ブログの中に書いてありますので、はい、いらしてください。
はい、オプションのセミナーまだ少しだけ空席があるということで、はい、足を運んでください。2月16日土曜日だそうです。さあそして今週から来週の注目イベントスケジュールですが、なんかまだシャットダウン中で、
そうですね、
発表ならない指標もあるとか、
ありますとかあるとかないとかって言ってですね、はい、ちょっと情報が錯綜してたりするんですけれども、はい、少なくとも我々が見ているですね、IMM の数字なんていうのは12月18日以降公表されていませんからね。
そうなんですよね。トランプ大統領は29日火曜日一般教書演説があるんですけど、ここでねシャットダウン中にやるんですかって話がありますよね。
まあ、それもなんかいろいろ情報がですね錯綜しててですね、はい、よくわからないんですけど、まあ、これは明らかにですね、うん、今日の前段でもお話をしましたように、はい、これもまた不確実性を増してるってことなんですよね。
はい、これ歩み寄りがないとちょっと29日の一般教書演説が格好がつかなくなるよねみたいなところがあるんですが、ありますね。はい、それだけじゃなくて米中の貿易交渉というのも30日からあるはずなんですけどね、これもなんかうまくいってないとか言ってるとか、
そうですね、一回ですねこれはやって、はい、うまくいってないっていうことになりまして、でその後にですね、はい、クドロさんからですね、はい、否定の発言があってですね、ドル円が上がったり株が上がったりしたことがあったんですけれども、まあなんか話がまとまってないですね。
まとまってないようですね。不確実性がたくさんということで、皆さんポジション管理気をつけてください、はい、ということでここまでのお相手は
シンプル FX トレードの竹内紀弘でした。
大橋ロコでお送りしました。来週は西原さんが帰ってきます。